流絶乱。寺田虎彦作、島田貞子翻訳。一日、じめじめと人の心を腐らせた霧雨もやんだようで、静かな宵闇の重く湿った空にどこかの汽笛が長い破線を引く。さっきまで青葉茂れる桜いのと繰り返していた隣のオルガンがやむと、間もなく門の鈴が鳴って軒の葉桜の雫が風のないのにバラバラと落ちる。二十日雷様だ、明日はお天気だよと勝手の方でばあさんが独り言を言う。地の底空の果てから聞こえてくるような重々しい響きが腹に応えて、昼間読んだ悲惨な小説や隣の青葉茂れる桜いのやらが今更に胸をかき乱す。こんな時にはいつもするように机の上に肘をついて、頭を押さえて何もない壁を見つめて、あった昔ない先の無限の影を追う。なんだか思い出そうとしても思い出せぬことがあって、うっとりしていると雷の音が今度はやや近く聞こえて、ふっと思い出すとともに、ありあり目の前に浮かんだのは雨に濡れた流絶乱の鉢である。河野のよしさんが生まれた年だから、もうかれこれ14、15年の昔になる。自分もまだやっと10か13ぐらいであったろう。来たる幾日、よしおの初節句の祝いをしますから、皆さんおいでくださるようにとちょんまげの金作じいが案内に来て、その時にもらった紅白の餅が大きかったことも覚えている。いよいよその日となって、母上と自分と二人で車で出かけた。折からの雨で車の中は窮屈であった。自分の住まっている町から一里半余、石ころの田舎道を揺られながら、やっと姉さんの家へ着いた。門の粉枯れの菖蒲も雨にしおれている。もう大勢客が来ていて、母上は一人一人に年頃に一別以来の辞儀をせられる。自分はその後ろに小さくなって手持ち無沙汰でいると、折よくここのトシちゃんが出てきて、待ちかねていたというふうで自分を引っ張ってお池の鯉を見に行った。姉さんところには池があっていいと子供心に羨ましく思うていた。池はちょっとした中庭にいっぱいになっていて、門の小川の水が表から床下をくぐってこの池へ通い、裏田んぼへ抜けるようにしてある。大きな鯉、ひごいがたくさん飼ってあって、この頃のさみだれに増した濁り水におとなしく泳いでいると思うと、折々すさまじい音を立てて跳ね上がる。池の周りは岩組になって、痩せた巻菓子は白竹などが少しあるばかり。そして隅の平たい岩の上に大きな流絶乱の鉢が乗っている。姉さんがこの家へ腰入れになった時、初めてこの鉢を見て珍しい草だと思ったが、今でも故郷の姉を思うたびには、きっとこの池の流絶乱を思い出す。今思い出したのはこの鉢であった。池を隔てて池の間と名のついたこの小座敷の向かい側は、台所に続く物置の板仕留のその上がちょっと洒落た中二階になっている。あの頃の田舎の初節句の祝宴は大抵二日続いたもので、親類縁者はもちろん、平素はあまり往来せぬ遠縁のいとこはとこまで、中には随分遠くからはるばる泊まりがけで出てくる。それから近村の小作人、出入りの職人まで寄り集まって盛んな祝いであった。近親の婦人が総出で廃盤の世話をし、酌をする。その上 町から芸者を迎えて経を添えさせるのが例なので、この時も二人来ていた。これも祝いのあるうちは泊まっているので、池の向こうの中二階はこの芸者の化粧部屋にも休憩所にも、また寝室にもなっていた。夕方近くから夜中過ぎるまで、家中ただ目の回るほど忙しく騒がしい。台所では皿鉢の触れ合う音、包丁の音、料理人や下女らの不作法な話し声などで一通り騒がしい上に、猫、犬、それから雨に降り込められて土間へ集まっている鶏までが一層の賑やかさを添える。奥の間表座敷、玄関とも言わずいっぱいの人で、それが一人一人にお辞儀をしては難しい挨拶を交換している。その混雑の間をくぐり、お辞儀の頭の上を踏み越さぬばかりに、廃番趾向を座敷へ運ぶ往来も見るからに忙しい。子供らは仲間が大勢できた嬉しさで威勢よく駆け回る。一体自分はその頃から陰気なたちで、こんな騒ぎが面白くないから、いつものように宵のうちいい加減ごちそうを食ってしまうと、奥の蔵の前へ行って戸棚から八犬伝、三国志などを引っ張り出し、おなじみの志野や道雪、孔明や関羽に親しむ。この部屋は女の衣装を着替えるところになっていたので、四面にずらりと衣香を並べ、絵文だけをかけ連ねて、派手なやら地味なやら、いろんな着物が虫干しの時のように並んでいる。おしろい臭い、汗臭い変な香りがこもった中で、自分は志野が浜路の幽霊と語るくだりを読んだ。夜の更けるにつれて座敷の方はだんだんにぎやかになる。調子を合わす三味線の音がすると、清らかな女の声で歌うのが手に取るように聞こえる。調子外れの雛歌が一度に起こって皿を叩く音もする。ひとしきり歌がやんだと思うと、不意に弁声粛々と誰やらが嫌な声でわめく。志乃が腕をこまねいてうつむいている前に、片手を畳につき、片袖をくわえている浜路の後ろに影のように現れた幽霊の絵を見ていた時、自分の後ろの唐紙がスルスルと開いて入ってきた人がある。見ると豊島の方の芸者であった。自分には構わず、片隅の威光にかかっている着物のたもとを探って、何か帯の間へ挟んでいたが、不意に自分の方を振り向いて、「あちらいらっしゃいね、坊ちゃん」と言った。そして自分のそばへ膝の触れるほどに座って、「おいやだ、お化け」と絵をのぞく。髪の油がにおう。二人で黙って無心にこの絵を見ていたら、誰かが「清香さん」とあっちの方で呼ぶ。芸者は黙って立って部屋を出て行った。トシちゃんと二人で奥の間で寝てしまった頃も、座敷の方はまだ宵の様であった。明くる日も朝から雨であった。昨夜の騒ぎに引き換えて静かすぎるほど静かであった。男は表の座敷、女同士は奥の人前集まってしめやかに話している。母上は姉さんと押し入れから子供の着物など引き散らして何か相談している。新聞を広げた上に居眠りを始めている人もある。酒の匂いのこもった重苦しい鬱陶しい空気が家の中に満ちて、誰も彼もトンと気抜けのしたような風である。台所では折々トンコトンと魚の骨でも打つらしい単調な響きが静かな家中に響いて、それがまた一種の眠気を誘う。中二階の方でつま引きの三絃の音がして、「夜の雨もしや来るかと」と 艶のある低い声で歌う。それも直庵で、さみだれの軒の玉水が亜鉛の塗油にむせんでいる。骨を打つ音は思い出したように台所に響く。昼からトシちゃんなどと直隣の新宅へ遊びに行った。うちの人は皆姉さんの方へ手伝いに行っているので、ただ中気で手足の利かぬおじいさんと雇いばあさんがいるばかり。いつもはにぎやかな家もひっそりして、床の間の金太郎や正気も寂しげに見えた。十六武蔵、将棋の駒の当てっこなどしてみたが気が乗らぬ。縁側に出てみると小庭を囲う低い土塀を越して一面の青田が見える。雨は煙のようで、遠くもない八幡の森や衣笠山もぼんやりにじんだ墨絵の中に、薄く萌え木をぼかした稲田には草取る人の身の傘が黄色い点を打っている。ゆるい調子の眠そうな草取り歌が聞こえる。歌の言葉は聞き取れぬが、単調な悲しげな節で消え入るように長く弾いて、一節が終わるとしばらく黙ってまた緩やかに歌い出す。これを聞いているとなんだか胸を押さえられているようで、急に姉さんの家へ帰りたくなったから一人で帰った。帰ってみるともうそろそろ客が来始めて、例のうるさいお辞儀が始まっている。さっきから頭が重いようで、気が落ち着かぬようで、人に話しかけられるのが嫌であったから、一人で蔵の前入って八犬伝を見たが、すぐ嫌になる。鯉でも見ようと思って池の前へ行ってみた。縁側の柱へ頭を持たせてぼんやり立つ。水かさの増した稲田から流れ込んだ浮草が緩やかに回りながら、水の面へ雨の雫がかいては消し、かいては消す小さい門と一緒に流れてゆく。鯉は片隅の岩組の陰に仲良く集まったまま、静かにヒレを動かしている。流絶蘭の厚い棘のある葉が濡れ色に光って立っている。中二階の池に臨んだ丸窓には、昨夜の清香の寂しい顔が見える。窓の縁に頬杖をついたまま、何やら物思わしそうに、薄墨色の空の彼方を見つめている。こめかみに張った頭痛口にかかる遅れ毛をなでつけながら、自分の方を向いたが、軽くうなずいて片方で笑った。夕方、母上はあんまり家を開けてはというので姉上の止めるのにかかわらず帰ることになった。お前も帰りましょうねと聞かれた時、帰るのがなんだか名残惜しいような気もして、うんと鼻の中で曖昧な返事をする。姉さんが、この子はいいでしょう、ねえお前もう一晩泊まっておいでと勧める。これにも、うん、と鼻で返事する。泊まるのはいいが姉さんに世話をかけでないよ、と言って、いよいよ一人で帰る支度をせられる。立て場まで迎えにやった車が来たので、姉さんと門まで送って出た。車が柳の番所の辻を曲がって見えなくなったとき、急に心細くなって、一緒に帰ればよかった。と思う。さあおいでと姉さんは引っ立てるように家へ入る。頭の具合がいよいよ悪くなって心細い。母上と一緒に帰ればよかったと心で繰り返す。煙る霧雨の田んぼ道を揺られてゆくほろ車の後ろ影を追うような気がして、懐かしい我が家の門の柳が胸に揺らぐ。想像しい殺風景な終焉に何の心残りがあって帰り損なったのか、帰りたい 今からでも帰りたい、と便所の口の縁へ立ったまま、南天の枝にかかっている紙のてるてる坊さんに祈るように思う。雨の日の黄昏は知らぬ間に忍び足で軒に迫って、はや人もしごろのわびしい時刻になる。家のうちはだんだんにぎやかになる。はしゃいだ笑い声などが頭に響いてわびしさを増すばかりである。姉上に少し心持ちが悪いからと言いにくかったのをやっと言って、早く床を取ってもらって寝た。萌え生地に肉色で大きく鶴の丸を染め抜いたサラサ布団が今も心に残っている。頭が冴えて眠られそうもない。天井に吊るした金銀色の蠅よけ玉に映った小さい自分の寝姿を見ていると、妙に気が遠くなるようで、体がだんだん落ちていくような、何とも知れず心細い気がする。母上はもう家へ帰り着いて、奥の仏壇の前で何かしていられるかと思うと、わけもなく悲しくなる。姉さんの家がにぎやかなのに比べて、我が家の寂しさが身にしむ。いろんなことを考えてヤギの襟を噛んでいると、涙が目尻からこめかみを伝うて枕にしみいる。座敷では夜の雨を歌うのが聞こえる。池の龍舌蘭が目に浮かぶと、清香の顔が見えて片方で笑う。この夜すさまじい雷が鳴って雨雲を蹴散らした。朝はすっかり晴れて強い日光が青葉を置いていた。早起きして顔を洗った自分の頭をせいせいして、勇ましい心は公園の玉投げ氷川のよぶりと駆け巡った。よしちゃんは立派に大きくなったが、龍舌蘭は今はない。雷は止んだ。明日は天気らしい。明治38年6月、ホトトギス。